始まりました映画の話したすぎラジオ第184回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。
アリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願い
します。
はい、では早速メンバーの近況の話から入っていこうと思うんですけども、マリオンさんいかがされてました？
そうですね、まずちょっとお知らせみたいなことをちょっとしたいんですけども、10月にあのシネマート心斎橋が閉まっちゃうじゃないですか、
うん、はい、
なのでなんかちょっと、まあ、寂しいなっていう話をまあずっと我々の間でも他のその映画好きの友達の間でもしてたんですけども、ちょっとその中のちょっと友人たちの、まあ、ちょっと有志で、ファンからこうなんか感謝みたいな気持ちを届けようみたいな企画をちょっと始めまして、はい。シネマート心斎橋さんに、まあ、お花を贈ろうみたいな回なんですけど、はい。で、まあ、ちょっとそれを、まあ、ほとんど僕は何も手伝ってないっちゃ手伝ってないみたいな感じではあるんですけど、ほんのちょこっとだけお手伝いだけしてて、なので、まあ、ちょっと、よかったらなんか、皆さんにもちょっとご協力いただけたら嬉しいなっていう話ですね、はい。
まあ、この番組的にも、あの、シネマート心斎橋の陽子さんにはお世話になったりとかはしているので、
はい。
まあ、我々としても、番組としても、ちょっと何らかの、
感謝の気持ちを、
ね、はい。気持ちはお伝えしたいなとは思うんですけれども、うん、はい。あの、X の方で、その該当するアカウントの方をリポストしてますんで、そちらのアカウントから、ちょっとまあ、メッセージと、やり取りしていただけたらって感じですかね。
そうですね、はい、一応アカウント名はシネマート心斎橋さんの営業終了に際して感謝を伝えるファン一同の会っていう、まあ、長いタイトルなんですけど、名前なんですけど、まあ、そういうちょっとアカウントがありますので、あの、まあ、よかったら自分もちょっとそういうの協力したいなみたいな方がもしいらっしゃったら、ぜひちょっとフォローしていただいて DM の方送っていただけたら、ちょっとあとはアナウンスというかちょっとやり取りしてもらうみたいな形にはなるかなと思いますので、ちょっとどんなもんかなってお話聞くだけでも全然いいので、はい、よかったら、まあ、まあお願いしますって言ったらいいんですかね、こういうのね、はい、な感じですね、はい。で、あと、そうですね、あと僕自身あと映画見てたのは、そうですね、悪魔と夜更かしを見たんですけども、
はい、
これご覧になられてますか、お二人って？
見てないんですよね。
予告だけ見てちょっと気にはなってたんですけど、あのフェイクドキュメンタリー系のやつですか？
あ、そうですね、フェイクドキュメンタリー系のやつですね、はい。あの昔の、70年代ぐらいのアメリカの深夜のトークショーみたいなやつですね、
うんうん、
一人なんか司会の人がいて、なんか生でバンド演奏とかやって、なんかゲストが来てトークしてみたいな、よくある形式の番組あると思うんですけど、あれの、まあ、ナイトオールっていう番組がありまして、うん、でその時に、まあ、ハロウィンの日に、すごいオカルト特集みたいなことをやったんですけど、その時の模様がとんでもないことになっていたという、まあ、曰く付きの回がありまして、その回の模様を収めた、まあ、当時の、まあ、番組のビデオと、当時裏側みたいなとかもちょっと描かれてて、みたいな映画になってまして、これが結構面白かった。だからすごい面白かったですね。
へえ。
うん。あと映像の質感がすんごいいいんですよね、やっぱり。うん。あ、ほんとなんかこう70年代、もちろん70年代生きてないですけども、けどこの独特の映像の質感とか、アメリカのトークショーの感じっていうのを、まあなんか映画見てる間味わえるみたいなのは、すごくいいなと思っていて、なかなかないというか、それがまずいいなって思ったポイントで、でそこからどんどんね、うんうん、なんかちょっとずつおかしいことが、描写されていくんですよ。何も言わないけど。
ほうほうほう。
あれなんかおかしかったなとか。なんでこの人ずっと黙ってたっけみたいなとか。この人なんでずっとこっち見てくるんだろう、カメラ目線なんだろうとか。なんかほんのちょっとした嫌な出来事がなんか募っていって。で、まあ、だんだんひどいことがエスカレーションしていくみたいな風になっていって。
うんうん
うん、まあ、それは結構こう見ていていつどうなっちゃうのかなってなんか気になるみたいな感じになってて、すごくね、面白くてですね。最後が、あんま言えないんですけど、展開的に、それやったらモキュメンタリーじゃないだろ、エッグドキュメンタリーじゃないだろみたいな展開になってくるんですよ。
ほう。
ああ。
まあ、女神の転生の時に結構その辺我々というか、その、どうなんだみたいな話したと思うんですよ。
うん。
だじゃないですか。
うん。
けど、本作は結構ありだなって思って。
へぇ、
なんていうか、まあ、そのテレビ番組っていう性質上、こっちに何か植え付けてくる感じってあるなって思って。
うん。
なんかそれがもう、最初テレビ番組を見ている、その、当時のテレビ番組を見てるかと思ったら、どんどんその中に実は取り込まれてましたね、みたいな感覚になっていくんですよ。それが、もう、ちょっとそこだけ、なんか普通の映画っぽくなっちゃうんですけど、
うんうんうん、
けどテレビ番組の性質よ、そっからなんか、テレビ番組見てたと思ったら、どんどんそこに飲み込まれちゃうみたいな感覚を味わうという意味では、これありだなって思って、
うん、
なので、これは、その辺の、なんか、なんかこれ、フェイクドキュメンタリーちゃうな、みたいな。ノイズになるとこう、うまく回避しつつ面白く怖くやってるなって僕は思って、すごくいいなって思いました、これ。
なるほど。いや、面白いですね、それ。だから、ドキュメンタリーとして見ると、おかしいってなるけれども、あくまでバラエティ番組、テレビのバラエティ番組として見たときに、そのフィクションの線引きはありになるというか、
うん、
なるほど。
そもそもってことですよね。
そうですね。
そもそもフィクションじゃんっていうところに根ざしてて、でもそのフィクションの線の位置はどこにあるのかなっていうのがちょっとこう混乱しちゃうというか、そこが面白かったりするのかなっていうふうに聞いてて思いましたけど。
うん、うん。
あえてずらしてくるのが効いてんなって思って。
あ、面白い。
それいいんじゃないかなって僕は思ったんですよね。うん。
はいはい。
うんうんうん。
もう明らかに、もう後半その、もう映像の質感が全然やっぱ違っちゃうんですよ。
うんうん。
画角も、いわゆる映画っぽい画角になったりとか、
うん、
全然しちゃうみたいな変化になっちゃうんですけど、うん、まあでもこれありだなっていう。本当に今見てるものが何だったのかなっていうふうに、今、安全圏で見てると思ったら、違うよみたいな、世界線見てたら世界線違ったよみたいな感覚にちょっとなるみたいな仕掛けになってるなと僕は思ったので、僕は結構これおいいじゃんっていう風に思いましたね、うん、
あ、いいですねいいですね。
そうなんです、これすごい良かったなって思ったので、ちょっとまあね、おすすめしたいなって思ってちょっとご紹介というか取り上げてみました。はい、
なるほど。
うんうんうん、なんかちょっと連想したのが、テレ東で昔とかちょっと前に出た、このテープ持ってないですかっていう。
あれ
とかもちょっと近い感じなのかなって気はして、はいはい、そのバラエティのテープを持ってるんだけど、まああれ番組内番組でよりこう、構造が複雑っちゃ複雑なんですけど、
はいはい、
見てる側がだんだん取り込まれていって、こちらになんか安全圏が徐々にこう奪われていく感じが、すごいそれを見てても感じたので、
はいはい、
なんか近い感じはあるのかなっていう。
なるほどね。
すごい侵食されてる感はありましたよ。あれ、いつの間にか僕らもここに入ってたみたいな感じは僕はちょっと見受けられたなっていう映画だったので、もういいと思いましたし、あとまあいろいろ描写的にもね、だいぶ景気が良かったりですというところも大変よろしい。
なるほどな。
そういう意味でもすごい良いですし、はい。
うんうんうんうんうん。
あと、ま、ちょっとニヤッとするところで言うと、ウォーレン夫妻っていうワードが出るんですけど、
うんうん、
ウォーレン夫妻って、資料館の主人公ですよね。
うん、確かに確かに。
まあ、実際の人物ですけど、その人で名前で、はい、あ、資料館のあの二人夫婦だと思ったんですけど、そうそう、そういったこう、まあ、当時の多分有名だった人って感じだと思うんですけど、なんかそういうやっぱ時代背景とかも含めて、なんかこう、まあ、もろに結構ね、最初冒頭結構その時の時代背景っぽい感じの映像が、出てきたりもするので、なんかその時の当時のなんか空気感っていうのもなんか味わえるような映画になってて、すごくわよくできた映画だなというふうに僕は思いましたね。はい。
いいですね。面白いな。
はい。はい。星はこんな感じでした。はい。
はい。大石さんいかがされてました。
僕はですね、課題作以外にハッピーエンドを見てきました。結構もう SNS とかでも映画ご覧になられてる方、ちょこちょこ言及されてる人いらっしゃるなって気もしてるんですけど、まあ、ソラネオ監督、坂本龍一さんの息子さんなんですかね。
え、そうな
の。はい。そうらしいですよ。
らしいっ
す。後で知りました。そうなって思いました。
で、まあ、舞台がちょっと先の日本の未来の話なんですけど、の学校なんですよね、うん、舞台が、
うん。
で、まあ、男の子とか、音楽部 があって、その音楽部ではこう EDM みたいなものをこう自分たちで作って、でまあ少しこうクラブみたいなところでそれをかけたいっていう風なモチベーションがあるんですけど、どうもその世界線では、その世界の日本ではそういうことを流すこと自体がなんかちょっと良くないよねみたいな、あんまり特に明確な理由がないんだけど、そういうとこってやっぱりなんか良くないじゃないっていうので結構規制されてるような社会なんですよ。でそういった中で、その主人公たちがまあ学校でこっそり入ってこう音楽とかを作っていくんですけど、そのなんかちょっとこうまあなかなかそういう監視社会とか管理社会の中でも反感みたいなのもこう覚えていって、ちょっといたずらしてやろうぜ、特に大人たちに対する反感として校長にあるいたずらを仕掛けるんですよ。まあめちゃくちゃそれがアートないたずらなんですけど、
うん、
でそのいたずらから徐々に徐々にこう学校の管理体制みたいなものがこうどんどんどんどん厳しくなっていってっていうような話で、なんていうかその学校を舞台にして社会を描くというか、まあなんかすごいポリティカルな内容も含みつつ、でもしっかり青春劇としても成立していて、めちゃくちゃいいなって思いました。で、あと、うんうん、ハッピーつながりなのかわからないんですが、てか、そんなことはないと思うんですけど、神戸が撮影地として選ばれているんですけど、
はい。
うんうん、
ハッピーアワーも神戸、浜口竜介監督のハッピーアワーも神戸ですけど、うん、なんかその、神戸の街並みをちょっと未来っぽく撮るっていうのがめちゃくちゃ成功してて、
うん。
いや、そうそう、確かに神戸って少しなんか未来都市っぽいところあるじゃないですか、その遠くから見たときに、
うんうん、そうですね、はい、
なんかそれ、まあ、要は未来のちょっと先の東京なのか、あるいは関東の方っぽくうまく見えるようなバランスで作られてる、
うん、
なんかそこが、ああ、この監督絵を撮るのがめちゃくちゃうまいなっていう感覚になって、まあ、とにかくこの映画、絵がめちゃくちゃいいです。本当キレキレです。うん、
うんうんうん、
なので、そういう意味でもすごい楽しく見ました。
僕も見たんですけど、
うんうんうん、
シネリーブル神戸で見たんですけど、
はいはいはい。
シネリーブル神戸から徒歩1分半ぐらいのところにロケ地があるっていう感じなんですけど、はい。そう、そんぐらいやっぱ神戸、あ、神戸だなとかはめちゃくちゃ見てて思いましたね。
うん。
改修中のポートタワーとかが近未来っぽい建物に見えるよねっていう発想はいいなと思いました。一時期赤い姿が見れなかった時期に撮ってるんだなって思って、
うんうん、
けど確かに不思議な感じの建造物になってるよねってい
う
とかは、
うんうん
うん、なんかちょっと僕はアークとかも思い出しましたけど、
うんうん、
普通の神奈川県庁舎とかが近未来のなんか近未来感に漂う建物っぽく見えるみたいな、
うんうんうん、
ちょっと近いような感覚を受けて、すごいそういう意味でもすごい良かったですし、
僕はすごいそのうまい使い方だなって思ったのが、主人公たちの高校、
うん、
あれ僕高校の近所に一時期住んでたことがあるんですけど、
あああそこ、はいはい、はい、
あそこ
、はい、
確かにあそこちょっとまあ名前も含めて少し未来っぽい感じあるじゃないですか、
うん、ありますね、はい、
見た目もとかも含めて、それを彼らが通う学校としてこう使ってるところとかも、わあなるほどなってちょっと思ってしまって、
うん、
本当にその SF、 まあ確かに近未来なんで SF っぽくはないんだけど、まあでも SF 的なそのビジュアルみたいなものを、街のロケ地を選ぶとか、そこのロケ地の使い方、切り取り方でうまく表現できていて、なんかそこが本当になんか、うん、この映画好きだなっていう感じになりましたね。
いいですね。いや、神戸っていいですよね、やっぱり。
本当ね、神戸っていいんですよねって、うん、僕神戸に住んでるんで言うんですけど、
そうですね、海も近くにあるし山もあるしっていう、でも、うん、ハッピーアワーはめちゃくちゃそこをすごいうまく使う映画なんですけど、ハッピーエンドは逆にそれをあんま映さないことで神戸感は逆に出てないようなバランスにもなっていて、
うん、
なんで特定のどこかっていう感じに見えるっていう、う
ん、そうですね、いやもう見てすごい面白かったんで、ハッピーエンド、
うんうんうん
うん、すげえな、ちゃんと日本の今の空気感みたいなのをちゃんと封じ込めてるよねっていうのがすごくいいなって思いましたね、
うんうんうん、意外といろんな問題にこう近接というか問題定義できてますし、うん、なんかそこにこうあんまりわざとらしさがないというか、リアリズムの中にうまく収まってる感じが めっちゃ良かったし、うん、あとまあキャラクターがやっぱ魅力的だなっていうのはすごい、
そうですね、
うん、思いましたね、
うん、すごいバラエティ豊かというか、
うん、
多様性の中にいる世界だなってすごい思いましたし、
うんうんうん、
だからこそ今現状日本にあるその閉塞感とか、このどうせやってもっていうみたいな定感みたいなのとかが如実にそこが入ってきてて、それゆえに主人公たちはちょっとすれ違ってしまったりもするみたいなのが、まあドラマとしてもうまいですよね。
そう、そうなんですよ。でも多分ちょっとこの後あの男友達映画で僕この映画あげようと思ってるって先に言っちゃうんですけど
あ、もう先行して、はい、
もう言っちゃうんですけど、もう男友達映画としての魅力を後で語ります。そこ僕すごいこの映画の好きなとこなんで。
なるほど。いやちょっと弾は残っとるんですね。
はい。ちょっと このぐらいにしておきます。あの、めっちゃ面白かったです。
はい。じゃあ僕はですね、ちょっと取り上げたいの2本あるんですけど、まず、シビルを見ました。はい。ご覧になりました？
まだ見れてない。
見ました。
あ、見ました。
はい。
見たんですけど、
あ、はい。
なんと、いや、あの、面白かったし、
うんうん、
すごい、あ、今だなっていうか、すごい問題意識というか、すごい感じで、そこは面白かったんですけど、なんかよくわかんないなみたいなとこも結構あって、ちょっと乗れてない自分がいるんですよね。
まあそうですね、ちょっとわかりにくいかもしれないかなというか、まず現実の党派性みたいなのは全然見えてこないというか、
うん、
まあその独裁的になっている大統領をやっつけろってなってアメリカ国内で内戦状態になってるっていう話なわけなんですけど、じゃあその大統領の政治的スタンスが何かとかって全然わかんないんですよね。
そうですね、わからない。
で、それに対してカリフォルニアとテキサスが組んで二つの州が独立してその政府軍に内戦を仕掛けてるって状態なんですけど、あれカリフォルニアとテキサスって思想的にはあれ真反対ぐらいの勢いじゃなかったっけみたいな、あんまり詳しくないなりに混乱しながら見てたら、やっぱりそんな、そこが組むはずないだろうっていう組み合わせになってるっていうことで、つまりその現実の党派性に根ざした話じゃないっていう風な構造にはなってて、
うん、
だからそこじゃないっていうことなんですよね、話として。
うんうんうん、
で、ただ、アメリカは独裁を許さないんだぞっていうのが、まあ、前提にはある。アメリカ、独裁を許さないのがアメリカなんだぞっていうのが前提にあるから、カリフォルニアと、まあ、テキサスが組んじゃうみたいな風にはなってるのかなと思うんですけど、もうね、とにかくね、雰囲気がいいんですよ。アメリカが滅んでて。
もうその雰囲気はすごい良かったですよね、本当に。うん、なんか世界観はすごいめちゃくちゃ魅力的というか、
うん、
見ててですよ、うん
うん。で、僕、まず見てて思ったのが、ゴジラを思い出したんですね。
あ、
で、ゴジラって、日本人にとっての戦争のトラウマの具現化なわけですよ、
うんうんうん。
本土決戦の具現化なわけですよね。で、それが東京を破壊するっていう、その恐怖と同時のカタルシスがあるんですよね。
うんうんうん、
で、本作、アメリカにおいては、アメリカ人が最も恐れるものは内戦であるっていう風になってるかなと思うんですけど、アメリカ、まあ、世界最強の国じゃないですか。軍事力で負けることはほぼほぼまあないと思うんですけど、じゃあ、アメリカの敵って、アメリカ国内での、反対意見なわけですよ。常に。アメリカはずっと、アメリカ国内の意見対立と戦い続けてきた国と言えるわけで、まあ、それの象徴が南北戦争かなと思うんですけど、まあ、未だにアメリカという国で戦争で一番人が死んだのが南北戦争っていうね、日本人からしたら信じられないじゃないですか。あ、
うん、
世界大戦じゃないんだってなるぐらい、そのアメリカ人にとって、やっぱ南北戦争、そして内戦っていうことが怖いんだなっていうのが伝わってくるんですけど、同時に、もうね、アメリカの都市がアメリカ人の手によってボコボコに破壊されてる絵になんかカタルシスがあるんですよ。
あ、
もうむちゃくちゃしてるんですよね。でもそのむちゃくちゃって起きないんですよ。なかなか現実だと。
うんうんうん、
起こり得ないわけじゃないですか。それをやってるっていう、まあ、破壊そのものの面白さがある映画だったなとも思いますし、同時に暴力の恐ろしさがむちゃくちゃ詰まってる映画で、
はい、
もうむちゃくちゃ怖いんですよ。 暴力が。
ねえ。うん。わかったな。
本当に規模が冷えます。あの、身の毛がよだつ暴力が、その、単に殺すとか傷つけるとかじゃなくって、人の尊厳を極限まで恥ずかしめる、貶めるということが行われるんですけど、うん、本当にね、すごいんですよ。あの、本当に不愉快。で、あの、こういうのを見るのがいいなっていうのも一つ。あと、僕は思い出したのが、あの、ジョージ・ロメロのゾンビ映画だったんですけど、
うんうんうん、
そのアメリカっていう国が滅んでいってる状態そのものが、あの、ジョージ・ロメロのゾンビ映画みたいだなと思いながら見てたんですけど、あともう一個思ったのが、その、まあ、アメリカ国内で対立が起こって、本当に相手の人権なんてないような殺し合いをしてるんですよね。
うんうんうん。
で、その状態って、ゾンビと殺し合ってるのと似てるなって思ったんですよ。
うんうんうん
うん。
でもまあ、相手を人間扱いしてないっていう状態が、まあ、ゾンビっていう、
うん、
もう本当に人間じゃないものなのか、あるいはその、思想的に対立している相手、内戦している相手なのかっていうところで、結構、結果的に雰囲気似るんだなと思って、逆に、あ、ロメロって内戦描いてたんやなっていうのに、ちょっとふと思わされたというか、まあ、そこに気づかされて、僕、あの、ロメロのゾンビ映画めっちゃ好きなんで、あ、やっぱ、合うなって思いました。もうね、あの、ラストの最悪の後味とか、本当ロメロだなと思ってるんですけど、
あれね。
すごいですよね。
なんか、何もなんか良くなかったなっては分かりますよ。あれね、うん。うん。何もめでたしとかじゃないよね、これっていう。
うん。
質感だったなっていうのは分かったりはするんですけど、ちょっとやっぱ僕、登場人物たちのその、ジャーナリストたちがいるじゃないですか。
はい。
はい。
あの感じのその、どういう心境の変化でああなっていくのか、ちょっとあんま乗れなかった。かなーっていうのがちょっとあって。
ああ、それはあるかも。はい。
え、なんか急にめっちゃなんかどうしたんみたいな風になってませんでしたか、うん、僕だけですか、うん、なんか感じた
の。いや、
なん
か。それは思いました。
うん。もともとそういう気はあったというか、まあ、もうちょっと諦めかけてる人だったからっていうのはありますけど、
うん。
うん、けどなんか、それにしてはなんか急だなって感じというか、なんか落ち込んでた人が最後の方だったら逆にめっちゃなんかイケイケどんどん言ってるしみたいなとか、その辺がよくわかんなくって、でなんか若い、そのなんか新米のまだまだ若手の、あのフォトグラファ
ー
が出てくるんですけど、彼女は一体何との関係性もよくわかんないまま進むんだよなみたいな感じがちょっと乗れなくったなーってとかちょっとあって、あの、僕が読み解けてないだけなのか、ちょっともうちょっとここら辺になんか、よく誰か解説してほしいなって感じがちょっとしましたね、この辺、僕は。
ああ。わからんでもないですね、そこは確かに、
うん。
うん。ちゃんと説明しろって言われると説明できないですけど、それはあるかなとは思いました、僕も。急というか、もう状況が主役すぎる映画なんで、本作。
うん、
そうですよね、なんか。ある種のロードムービー感はあるんですけど、結構プツプツ切れるっちゃ切れるよね、みたいな感じはちょっと見受けられたかな、みたいな。まあそこがメインじゃないかな、みたいなの、メインじゃないかもな、とは思ったりはしたんですけど、ちょっとなので、あまりこう、しっかり受け止めきれてないっていうのがちょっと、当時的にはありますね、シビル王に関して。はい。
はい。あと、マルホランドドライブを見たんですよ、映画館で。今やってたんで。
デビッド・リンチですよね。
はい。で、まあ見たことなかったんですよ。というか僕、デビッド・リンチあんま見たことなくって。
うん。
多分、2本目ぐらいなんですけど、見て、むっちゃよくってですね。
うん、うん。
で、あの、マルホランド・ドライブって、まあ映画ファンやし、見といた方がええよなみたいなのの一本だと思うんですけど。
はい。
僕の中の心にずっと積んでたんですよね。
うんうんうん、
はい。で、なんか宿題として残されてて、あ、見なあかんな、見なあかんな、みたいに言ったんですけど、まあ、これまで見ずに来て、
うんうん、
で、映画館でやってるからってことで見て、むっちゃ良かったんですよ。
うん。
で、これを、なんかその宿題を片付けるように家で見なくて本当に良かったなと思って。その、映画館でやっているという、巡り合わせの状況で見ることで、ここまでいい鑑賞体験になったなと思って、
うんうん、
ああ、なんかこう、チェックボックスを埋めるように見てたら、多分ここまで楽しんでなかったんですよね。
うんうん、
いや、これは本当に大事だったかなというか、このリストを埋めるために映画を見るの、本当ちょっと気つけんとダメだなと改めて思ったっていうのがあって、で、まあ内容に関しては、もうさすがによくわからないです。本当に。
ああ、やっぱもう難しいんですね、やっぱり。なんか。
世評通りよくわからないんですけど、多分2回見たらわかると思います。ああ、そういうことねっていうのが、ちゃんと劇中に答えはある作品だなと思って、
うんうんうん、
あ、これのことだったのかっていうのが整理すれば全然理解できるかなと思ったんですけど、その1回目見たときは本当に何も整理されてないので、その、伏線かどうかを理解する暇がないんですよね。ぐちゃぐちゃなんで、あ、これってこれのことかっていうのが見ながらは追っつかないんですよ。
うん、
ぐちゃぐちゃに絡まった糸になってるんで、それをほどいてる間に次のことが始まっちゃうから間に合わないんですけど、
うんうん、
2回目見た時はある程度ほどいた状態から見始められるんで、きっと多分理解できるかなとは思いましたね。うん、でも、めっちゃよかった、本当に。すごい、シスターフッドの話でもあるんですよね。
うんうんうん、
ハリウッドに来た、女優を目指してる女の人と、その、マルホランド通りっていうところで、殺されかけたけれども、交通事故に巻き込まれることで、逆に助かって、ハリウッドの街へ降りてきた女の人が、やむなく人の家に忍び込んで、休んでたら、その、女優を目指してる女の人と出会って、で、その事故に遭った女の人を記憶なくしちゃってるんで、その人の過去を探していくって話になるんですけど、うんうん、まあ、こっからこの探偵ものっぽくなっていくんですけど、
うん、
まあ、説明してもね、わからないんですよ、本当に。はい、ただ、よく評判として言われてたので、まあ、僕が大好きな映画で、アンダーザ・シルバー・レイクっていう映画の元になってるっていうのはよく言われてたので、まあ、そこをすごい意識しながら見たんですけど、
うんうんうん、
もうめちゃくちゃアンダーザ・シルバー・レイクなんですよ。本当に。
ああ、なるほど。
で、まあ、その、ハリウッドで何かを目指している人間の話だし、ハリウッドには全てを支配している権力者がいるし、で、女の人は、そいつらに、夢も、すべて、搾取されてるし、みたいな話にはなってて、
うん、
めちゃくちゃ見たことあるんですよね。
うんうんうん、
でも、それを、ちゃんとその、女の人二人の話として、物語としてちゃんとまとめてます。マルハンドドライブは。
うん
うんうん、
だから、そこがすごく楽しめるんですけど、逆に、アンダーザ・シルバー・レイクの方が、前に進んでるなっていう部分、
うんうん、
マルフォー&ドライブって本当に意味がわからないんで見てて、
うんうん、
これってこういうことかなっていう答えが欲しくなっちゃう映画なんですよね。
うん、
あ、
うんうんうん、
で、その答えの誘惑は危険なんですよ。その答えの誘惑に乗るってやばいよねっていうことを描いてるのが、アンダーザ・シルバー・レイクっていう映画なので、
確かに。
マルフォー&ドライブ見て、これってこういう意味だなっていうのを追っかけていった先で、アンダーザ・シルバー・レイクに叩き潰されるんですよね。だから、マルフォー&ドライブをもう一個、メタな泡で包んでるのがアンダーザ・シルバー・レイクになってて。あと、すごい、これも大事な視点だと思うんですけど、アンダーザーシル、マルホランドドライブって、女の人の話なんですけど、でもそれは、ハリウッドっていう街に搾取される女の人たちの話でもあって、
うんうん、
で、結構ね、女性同士の濃厚なラブシーンとかもある映画になってて、結構エッチな映画なんですよ。
うんう
ん、で、これって、ちょっと見てて気まずいなって思う部分もあって、だって搾取されてる女性の話、のラブシーンをなんか見るっていうのがなんかちょっと引け目に感じちゃう部分ってあって、
うん、
で、それをアンダーザ・シルバー・レイクはちゃんと権力者の男とその背下にいる女の人だけじゃなくって、その外側にいる 何の力もない男の視線っていうものがあることで、そこを相対化できてると思ったんですよね。マルフォランドドライブを。
うんうんうん、
で、マルフォランドドライブに弱い男性は出てこないんですよ、
うんうん。
権力者の男性しか出てこないから。で、そのマルフォランドドライブの中に出てこれないけど、何かに憧れてたり、あるいはその、女体を性的な目で見ている良からぬ力を持たない男性像っていう視点が入ることで、そのマルフォランドドライブで描かれてなかったことが、アンダーザ・シルバーレイクの中に描かれてるなと思って、
うんうん、
ぜひセットで見ていただきたいですね。
うん、
本当に。
なるほどなぁ。いや。なんとなく避けてたんですよ。
わかりますよ。わかりますよ。
ずるいんだろうなって。避けてたんですわ。はい、
うんうん。
でもなんか聞いてたらやっぱ、まあ、そう 見たいなってすごい思いましたね。うん。
アンダーザ・シルバーレイクの補助戦はめちゃくちゃいいかもしれないです
ね。うん。
うん。ぜひ見ていただきたいですし、バルフォランドドライブからさらに映画遡れるんで。
うんうんうんうん、うん。うん
そういう意味でも本当に広がっていく一作かなと思って、はい、ぜひおすすめしたいですね。
うん。
っていう感じです。はい。じゃあ、今日のお便り募集テーマの話入っていきたいんですけれども、今日のお便り募集テーマが、男友達映画っていうことでお便り募集させていただきました。はい。では、一つ目、マリオンさんお願いできますか。
はい。メムハラさんからお便りいただいてます。開けていただいているのが僕のお日様ですね。仲間や同僚を友人のカテゴリーに含めるかとか、ポーディの登場するロッキーシリーズにするかで最後まで悩みましたが、応援の意味を込めて2024年の映画僕のお日様をあげたいです。この作品に登場する主人公タクヤの男友達コウセイ君、とにかくめっちゃいいやつ。タクヤが失敗すればさりげなくフォローを入れたり、新しい輝きを見つけたならば、それをそっと後押しする姿は、良い意味で男らしい優しさを体現しています。僕の様はとにかく美しい映像で、素晴らしい出来の映画ですが、コウセイ君の存在だけでも一見の価値があると個人的には思います。皆様のご意見楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
新作が来ましたね。
うんうん。
そうですね。うん、
僕は見てないんですけど、
いいんすよ、コウセイくん。そもそも僕のお日様の主人公、タクヤって、ちょっとこう、まあ、男性性社会の中では、少しこう、その輪に混ざれないような男の子として描かれていて、明確に例えば野球っていうスポーツの中でずっとがやる、なんかあんまり自分がその中に入れないような感覚を持っていたりとか、あと、舞台が、それこそ北海道なので、アイスホッケーを冬になるとやるんですけど、なんかもうそのアイスホッケーでもあんまりこう動きたくないってか、こうパキパキ動けないような主人公なので、そのゴールキーパーというか、としてもう常に球を当てられる存在みたいな感じになっちゃってるんですよね。で、その友達がコウセイ、まあ本当唯一の男友達がコウセイくんっていう感じのキャラクターなんですけど、もうとにかくね、ずっととタクヤのことをなんか話さないというか、タクヤのことを見放さないんですよね。それこそタクヤがその後フィギュアスケートっていうのに憧れて、フィギュアスケートの世界にだんだん入っていっても、全然その遠くにいた友達のことを休み時間になったらどうなのみたいな感じで聞きに来てくれるっていう。
いやもうね、でコウセイくんがね、タクヤのアイスダンスの練習というか、うん、踊ってるの見て満面の笑みで拍手してくれるじゃないですか。
そうなんすよ。
めちゃくちゃいい子やんっていうか。
そう。なんか、そこに作為がなさそうなのがまたいいんすよね、あの子ね。
そう。本当に、いや、太陽みたいな子だなって思いますね、うんうん、本当に。まあ、黄色いジャンパーが印象的な男の子でもあるんで、うんうんうんうん、なんかすごい、ちょっとそこも重なってるのかもしれないですけど。いや、確かに、そんなになんかシーンとしてなんか、コウセイ君のシーンあるわけじゃないんですけど、
うん、
出てくるシーン必ず持ってきますよね。
おっしゃる通り、うん、本当に名脇役っていう感じの、
うん、コウセイ君いい友達、うん、いい友達だよな彼はって思いましたね。本当に、うん、
そうなんですよ。だからこの映画、まあラストちょっとこうタクヤがそこの男性社会から離れられる場所に行くのかと思いきや、だんだんそこに結局こう帰っていくというか、生きて帰りし物語的な感じになっていくんですけど、はい、 コウセイくんいるからタクヤ大丈夫そうだなってちょっと思えるというか、
うん、
その後もそのコウセイくんとタクヤっていう関係性があるから多分タクヤはギリ男性社会の中で外れずに生きてるっていうのがなんか見てると思うので、うん、確かに男友達ってそういう面でもなんか大事な側面はあるのかなっていうか、コミュニティに混ざれなくても1対1でこう関係性を持てる瞬間みたいなのに救われるってことは確かに自分もあったなっていうのはなんか記憶遡ると思うので、なんかそういうのもちょっと見てて思い出したりはしましたね。
うん、そうですね、その社会では無理でも1対1っていう関係性のフィルターを経て、
うん、
その社会とはつながれるみたいなことはありますからね。
うんうん、
うん、なるほどな、いいですね、うん、はい、では次おいしさお願いできますか。
はい、フリッパーさんからいただきました。映画タイトルが不死身ラバーズですね。店長の皆さんこんにちは。すっかり涼しくなりましたね。さて、男友達映画ですが、松井大吾監督の不死身ラバーズです。あんまり見られていない作品みたいなので誰も知らなかったらすいません。私は男同士の友情ではなく、成立するしないが永遠の論争になる男女間の友情として、それが少し描かれている作品を選びました。三上愛さん演じる主人公ヒロインの男友達田中です。絶対田中は三上さんのことを好きだと思うんだけど、下心は少しも出さず、最初から最後まで三上さんのお見守り、ゆるくもぶれることなく励まします。その姿に私的にはグッときました。作品としては話の設定が面白いなって思っていました。あらすじにもありますが、両思いになると消えるが肝なんだけど、そういうことかってなりました。ネタバレは少々何でもあり感あるけど、この映画に関してはその設定は単なる舞台装置かと思うので、その辺の緩さは全然許せます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
見てます？
僕見てますよ。はい、これも今年の映画ですね、ヒロ考えとかね。
うんうんうん、
うんうんうん、
でなるほどなって思ったのは、そのなるほど、なんかてっきりそのまあ男友達映画っていうことで、まあなんかまあいろいろ解釈できると思うんですけど、なんとなくやっぱ男の子同士というか、
うんうんうん、
の友達の話をなんか送るのかなって思ってたんですけど、まあ、主人公女の子で、それの友達っていう、男友達、うんうん、そっちで来るのかっていうのはすごいなんか面白いなって思って答えるとして、
うんうんうんうん、
で確かにこの田中っていう友達が出てくるんですけど、まあ僕はなんかこの主人公のこと好きなのかなかはちょっとあの本当にただのマジでシンプルに友情かなって確かに思ってたんですけど、
うん、
まあ本当にあの彼女が落ち込んだ時でもなんか寄り添ってくれるというか、ただそこにいてくれるみたいな感じの距離感のやつっていうのがあって、で、まあ、彼の存在があるからまあある彼女は気づくことがあって、それで物語がこう、あ、こういうことだったのかみたいなのになっていくっていうのが、確かにあのこの物語の中であのすごい重要なキャラクターだよなっていうのはありますよね、田中っていうのが、うん、
むしろこう男女の恋愛ものっていう認識だったんで、その切り口で本作が上がってくるかっていうのはちょっと意外でした、
うんうん、
そうですね、うんうん
うん、なんかそういう切り口を変えてお便りいただけるのも面白いですね、
うん、そうですね、
いや、なるほどなと思いますね。
はい、では我々から作品上げていこうかと思うんですけども、ではマリオンさんいかがでしょうか。
僕はやっぱまあ触れる、まあ今回のテーマ作品が触れるなので、やっぱまあ男の子同士っていうかの友達の話みたいなやつで、やっぱなんかないかなと思って、まあ何にしようかなって思ったんですけど、まあ、僕はそうです、今回はあのワールズエンド、酔っ払いが世界を救うをちょっと上げようかなと思ってます。はい。これ、ご覧になったことありますかね、う
ん、見てないんですよね。
エドガー・ライトのやつでしたっけ？違う。
そうです。
あ、
エドガー・ライトのやつです。はい。エドガー・ライトで、サイモン・ペックとニック・フロストの3人トリオの、コルネット三部作って言われてるやつですけど、あの、ショーン・オブ・ザ・デッド、ホット・ファズ、そして、ワールズ・エンドみたいな。
うんうんうん。
まあ、その3人トリオでの作品みたいなの3本目って感じですけど、で、主人公、まあ、友達、これ、友達5人組の話なんですけど、男5人組の友情の話で、で、なんか昔、彼らが住んでた地元のパブが12軒あるんですけど、 このパブ12軒で1杯ずつビールを飲むっていうパブクロールっていうのをやろうとしたんですけど、途中で出なかったんですね。失敗しちゃって最後まで達成できなかったと、
うんうんうん、
っていう思い出があるんですけど、でもそれから時は経ち、それぞれみんな仕事や家庭や持って、まあ一人前というか、まあ普通に人生で歩んでるんですけど、そんな時にサイモン・ペック演じる男が、おいみんな、久しぶりに集まってパブクロールしようぜって言ってくるんですよ。
うんうんうん。
あの時できなかったことをもう一回やろうぜって言ってくるんですよ。もうそのサイモン・ペックがね、本当にね、しょうもない大人って言いますかね、未だにお前あの時のままかっていう形でやってくるんですよ。もうみんなスーツとか、まあもういわゆるおっさんみたいな格好してるわけですよ。そんな中、こいつはまだ黒いロングコートみたいな買って中二病みたいな感じになってるぞみたいな、いでたちで現れて、ほぼ半ば強引な感じでみんなで地元連れて帰って、パブクロールするよみたいな、もう一回やるぞ、できなかったことやるぞって言ってやるっていう話になってて、地元戻って、まあ、始めるんですけど、久しぶりに地元戻ったはいいものの、なんか地元の雰囲気おかしいんですよ。
お
なんか、まあ、よくあるじゃないですか。昔、こう、地元離れて、久しぶり帰ったらなんか雰囲気ちょっと違ったかな、みたいな。
うんうんうん、うん。
あったな、みたいな気持ちになるみたいなあるじゃないですか。けど、本当になんか雰囲気違うんですよ。なんか。
うんうん、
だって言ったら、なんか、あれなんか、あれ村人地元のみんな、なんか別のロボットかなんかにすり替わられてんだけど、みたいになってて、はってなって、じゃあどうすんのっていうか、その、謎の、本当地元のみんななんか本当何者かに入れ替わってて、
うんうん、
そいつだと戦う羽目になるっていう話になるんですけど、まあ、だいぶぶっ飛んだ話ですよねっていう感じなんですけど、はい、まあ、まあ友達映画としてまあ本当悪友5人組っていうか、うんうん、まあその感じをまあすごくいいなっていうのも、まあすごい、あ、男の友情感あるよなっていうのもあるのと、まああと、未だに過去を引きずってる男の話として、もうサイモン・ペックがそういう役をやってるんですけど、こいつがまあどうなるのかっていう話が、すごい面白いというか、その映画見たこともない着地をして終わるんですよ。なんか、まあ、ネタバレなので言いませんけど、まあ、普通だったら、まあ、このサイモン・ペック演じる、この未だに中学校、高校時代のこと引きずってるような40歳中年男が成長するみたいな話になると思うんじゃないですか。
うんうんうん。
別に成長しないんですよ、っていう。
まあ、うん、なるほどな。
しなくって、しないまま、でマジで世界が本当に終わりちゃうみたいな感じになっちゃうわけですけど、っていう。すんげえ終わり方をするっていう話になってて、なんかそれはそれである意味、一個真理だなと思ったというか、そういうの抱えたまま大人になってもいいじゃないみたいなというか。
うんうんうん、
でもそういったものを全くゼロにはできないよねって思ったんですよね。
うんうんうん。
それもちろんなんか、そこまでなんか過去引きずられても困るってのはありますけど、1ミリもそれじゃゼロ、全部手放すみたいなことってやっぱできなくって、やっぱそこ積み重なったものが今の人生なんか残ってるよねみたいなのはやっぱあるわけで、
うん、
なんかそういった意味でもなんかその、そこがなんか残ったまま、なんか変わったりしないっていうのは、なんかそれは一個、そうだよねって思ったっていうのが。あって、その終わり方というか、なんかその着地っていうのはすごいなんか、これのどこがハッピーエンドなんだみたいな感じになるんですけど、けど僕はすごくいいなと思って、なんかそういったものが残ってそれでも進み続けるものかなっていうのがあるので、なんかそういった意味でもすごく面白い映画なんじゃないかなっていうので、ちょっと今回は挙げさせてもらいました。はい、
これってあれですかね、前田さんが自分の大人になれなさを直視してめっちゃ食らったって言ってた映画ですかね。
あ、そうでしたっけ。
ああ。
なんか、オープニングでそういう話をしたことがあった気が、
うんうん、
して。
そうっすね。まあ、本当に大人になれない男が、大人になれないまま終わるので、それはある意味、バッドエンドっちゃバッドエンドだよね、みたいな。ところはあって、やっぱ食らっちゃう部分はあるんですよね。
うんうんうん、
確かに。
なるほど。
全くハッピーエンドじゃないので、これはどこがやねんって感じで終わっちゃうので、ええー、ってなっちゃうんですけど、なんかでも逆になんかそこで軽々しく成長しましたって言われるのもなんか違うなみたいな。
うんうんうんうん。
あって、なんかそういったのが残ってるものでもやっぱあるよな、でも辛いけどなっていう、ある、どんだけビターやねんって感じなんですけど、
うんうんうん、
そういうことかなと思いますね。多分食らってたっていうのはおそらくですけど。
やすごいいいというか、この子供の時の物語を続けるために大人の世界が終わるっていうのは結構裏ジュブナイルみたいな感じやなって思いながら聞いてて、
そうですね、はい、本当に終わるので、もうネタバレなんですけど終わるんです、はい、本当にワールドエンドです、はい、これ
、うん、あとはあれですね、サイモンペグとニコラストの二人は男友達映画多いですよね。
あ、そうです
ね。そもそも、
うん、
はい。
本当にそれはそうですね。もうシンプルにそういう、このグダグダとした男友達感がいいよねっていう意味では、宇宙人ポールとかでいいんですけど、
うんうんうん。
それをマジでビターにするとワールドエンドになるっていう。
は
ぁ、あ。まあでもなんか、ちょっと、まあ、今回の触れるにもなんかちょっとツールとか、ないですか？
ありますよ。
ありますね。ありますね。
ちょっと思ったので、まあちょっとこれをあげようかなと、はい、思いました。
はい、あれですよね、なんだろう、触れるがずっとそのままだったら、そうなるみたいな感じじゃないですか。
そう確かに確かに。
そうですね。そうなんですよ。まあちょっとね、ネタバレなので、あんまね、触れるのネタバレになっちゃうんで、あんま言えないですけど、まあ、その辺の話はちょっと本編
で。あとで。
はい。じゃ
あ、おしさん。
はい。
いいですか？
僕はもう先ほどの宣言通りハッピーエンドなんですけど、ユータとコウっていう二人のまあ主人公で、幼馴染で親友っていう、この二人がまあ、高校生でこの物語の主人公になるんですけど、コウの側が在日の韓国系日本人というか、
はあはあはあ、
そう、日系韓国人の方なんですよ、はい、で、ゆえにその世界線だとちょっとこう社会的にだんだん抑圧され始めてるというか、こうヘイトスピーチみたいなものがだんだん出て、はい、そこにこう怒りをこう持ってるっていう役なんですね。で、彼は徐々にその理不尽とか社会の理不尽みたいなものをでもっていうところ形でこう表現をしていくんですよ。で、ただそもそも2人っていうのはずっと音楽ユニットを組んでいて、2人でこう音楽を作っていくっていうのがまあ冒頭示されるんですけど、で、ユータはずっとそのコウと一緒に音楽を作って入れるって信じていたんですね、
うん、
だけどコウの方はどんどんそういう社会というか政治活動の方にのめり込んでいってしまって、ユータが取り残されていくっていう話にもなっていくんですよ。ただなんかこの物語振り返ってみると、コウはある種その自分なりの表現方法として言葉だったりとかデモっていうもので表現をしていく形になるんですけど、実はこの映画ユータはユータで結構しっかりその社会に対するアンチテーゼっていうのを表現してるんですよね。それは非言語的なやり方で、
うん、
例えば一番最初にちょっとさらっと言いましたけど、校長先生にとあるアーティスティックないたずらを仕掛けるんですけど、それを思いついたのもユータだし、あるいはそのずっと音楽ってのを彼はやっていて、まあさっき言ったようにこの世界だと EDM 系のその音楽とかクラブ系の音楽っていうのは基本的にはあまりいいものとされていない社会なんですけど、それでもクラブミュージックを続けていくっていうのはある種のそのアンチテーゼじゃないですか、アナーキーというか。だから実は二人とも同じような理不尽とかに対してどうそれを表現するかっていう表現方法が違っていくだけなんだけど、でもそれによって二人の道みたいなものがだんだんずれてってしまうっていう、そのちょっと切なさみたいなものをこの作品はなんか本当に絶妙なバランスで描いていて、コミュニティが違ったり、あるいは表現したいことが違っていくことによって、友達だった人たち、すごくその心まで通じ合ってる人たちが離れていく、だけど離れていくんだけども実はすごい遠くの方ではもしかしたら交わる可能性を持つみたいな、そういうのってすごい男友達っぽいなっていうのを見てて思って、
うん
うん、なのでまあそれってそのまあ言葉に出さない表現の仕方というか表現方法が異なるっていうのはある意味触れるにもちょっと通じるところもあるなっていうのもすごく思ったので、
うんうん、
言葉じゃないコミュニケーションというか、なんかそういう意味でもすごい通じる作品だなと思って今回ハッピーエンドを選びました。
おー、そういう話なんですね。
うんうん、ポリティカルなところが多分結構取り上げられやすい作品かなって思うんですけど、僕どっちかってそっちの方がやっぱメインだな、この作品のと思ってて。なんかその、ある意味元友をこう思い出すような切なさというか、でも最後の最後の本当ラストシーンマジで大好きなんですけど、なんかあのラストシーンはすごいそのつながりみたいなもの、でもその時つながっていたものみたいなのをすごいこう、この映画に記録として残しましたぐらいの すごいいい瞬間でこの映画終わるんですよ。なんかそれも含めて、その男友達とは何なのかっていうのをすごい考えさせられるいい題材になる映画だったなと思って。うん。
うん、
そうですね。なんで、やっぱ男友達映画として僕このハッピーエンドはすごい好きっていう感じですね。
なるほど。
うん。
ちょっと話題作でもありますしね。ちょっと気になりますね。はい。じゃあ、僕行かせていただきます。はい。このテーマ考えるときの会議で、お二人から、佐々木インマイマインのタイトルが出たから、あ、取られると思って、違うの探したんですけど。
あ、そうなん
ですね。別に、そのままで良かったのに。
そのままで良かったんですね。いやー。いや、佐々木インマイマインあげたかったんですけど、まあ、今回ちょっと別で探しました。うん、佐々木インマイマインもぜひ見ていただきたい映画なんですけどね。
うんうんうんうん、
ちょっと僕が今回あげたいのが、ジョン・ワッツ監督のコップカーっていう映画ですね。2015年ぐらいだったかと思うんですけども、子供、男の子二人が山というか林みたいなところで遊んでる時に、パトカーを見つけるって、パトカーを盗むっていう話なんですけど、
ほうほうほう、
ただそのパトカーに乗ってたのが悪徳警官のケビン・ベーコンなんですよ。
あ
っていう話な
ん
ですけど、これがむちゃくちゃ良くって、まあ、ケビン・ベーコンね、まあ、むちゃくちゃ悪いんですよ、本当に。むっちゃ悪いんですけど、同時に、大したことない大人でもあって、
うんうん、
なんかすごい超然とした悪とかじゃなくって、せこいんですよね。せこくて悪いっていう大人なんですけど、子供にとってそれでも十二分に脅威なんですよ。
うんうん、
むしろ、ありふれてるからこそリアルな恐怖なんですよね。
うんうん、
こう、謎の世界に迷い込んだ先の悪の魔王をやっつけるとかじゃなくって、そこら辺の悪徳警官と対決することになるっていう、その卑近さでもそれがむちゃくちゃ恐ろしいっていうのが、この少年二人の物語としてすごいよくって、うん、その現実の生々しい卑近な大人の暴力と対峙して、で、そうすることで、必然的に大人にならざるを得なくなるっていう、成長しないといけなくなる話なんですよね。
うんうんうんうん、
でそれは強さを身につけることでもあるんですけど、同時に、イノセンスを消失することでもあるんですね。
うんうん、
まだそうならなくてよかったはずなのに、嫌が王にも成長せざるを得なくなってしまうっていう、すごい残酷な話でもあるんですけど、そこにすごい、エモーションが詰まってる映画で、本当にむちゃくちゃすごいいい映画なんですけど、で、この、現実感のある嫌な大人の悪と対峙して子供が成長するっていうのが、このジョン・ワッツ監督の次回作のスパイダーマン・ホームカミングにちょっと繋がっていってるなと思ってて。
はいはいはい。
はいはい。
で、ジョン・ワッツ監督ね、なんか敵こういうのが多いんですよね。
うん、
生っぽい。大人の悪が多くて、
そんなになんかめちゃくちゃ強大な悪とかじゃない感じはありますね。
うん
うん
うん、そう、でもだからこそ怖いって感じはすげえわかります、
うん。隣にいるんだっていう感じの悪なんで、ちゃんとでもそれは命の危険を伴うようなものでもあるっていう。でもそれを経て少年が成長する。成長せざるを得なくなるっていうのが、すごいドラマとしていいなと思ってるって感じですね。
うんうんうん、
はい。ちょっとこれを見つけるの結構頑張りました。でも、あ、見つけたってなりました、本当に。
なるほど。
いや、じゃあ、あれですね。僕らが佐々木インマイマインって、あえて名前挙げておいたのは良かったってこと
ですね。そうですね。ちょうどいい負荷がかかりました。
だいたい企画会議でこういうのとかこういうのとかって言ってるやつ選びにくくなりますからね。
そうなんですよね。
そうだな。あんま言わない方がいいですね。
言わない方がいいのはありますね。そう。
あれとかぐらいで濁しておいて当日ちゃんと出し、その、 ちゃんと思ってた球を出すのがいいかもしれないですね。
はいはい、
思ってる以上に牽制になってしまうので、今反省してます。
いや、でもまあ、さすがになんていうか、ここで、スタンドバイミーあげへんなみたいなのはあるじゃないですか。
いや、そうなんですよ。結構これ毎回ね、そうなんですよね。
なんか、やっぱこう、我々ひねりたいかなっていうのと、うん、あと、僕とか特にあの、一応お題映画と被せたいな、みたいなのをよくね、
うんうんうん、
やっちゃうので、
うん、
はい、そういうしがらみから離れてこれがっていうの言ってもいいよなっていう感じですよね、うん、本当はね。
あと、まあ、ちゃんと好きなのあげたいですしね。
いや、それは思います、
うん。スタンドバイミーはいい映画ですけど、スタンドバイミーより好きな映画はあるから、そっちあげたいなってなるっていうね。
うん、うんうんうんうん。
はい。じゃあまあそんな感じでお便り募集テーマの方は終わっとこうかなと思います。はい。では、今日のテーマトーク入っていきたいと思います。